皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡南警察署長の平田康久さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡南署の平田です。
それではお話を伺う前に、静岡南警察署長の平田康久さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。平田さんは昭和29年の生まれで浜松市のご出身です。大学をご卒業後、昭和51年警察官となり、清水、御殿場などの警察署や本部などで勤務。浜松東警察署副署長、機動隊長、本部監察課長などを歴任後、今年3月、静岡南警察署長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。署長さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきました。ありがとうございます。昭和29年の生まれ。
はい、そうです。
戦後、そうですね、団塊の世代よりもうちょっと後、
そうですね、
ということになりますかね。
はい、その後です、はい、
ご出身っていうか生まれが浜松なんですか。
はい、そうです。
浜松はどちら。
浜松は今中区の松城町というところです。
あ、昔のお城の、
ね、お城のすぐ近くですね、はい、
そうですか、真ん中ですね。小中学校、高等学校全部地元ですか。
ね、地元は浜松です。
あれだと元城小学校、
そうです、元城中中ですね。はい。
子供さんの頃なんかおやりになったことあるんですか。
あのボーイスカウトをずっとやっておりまして、小学校から高校までずっと
株とか、なんか
株、ボーイ、シニアとね、あのスカウト活動ですね、やってました。
そうですか。はい、なんかきっかけはあったんですか。
仲のいい友達が一緒に行こうということで誘われてですね、それで行くようになりました。
私もね、県庁役所にいた、はい、知ってるんですけど、ジャンボリーとかね、
はい、
そういう時に、まあ、あのボーイスカウトのね、あの下部の人たちにもお会いしましたけど、みんなしっかりしてますよね。まあ、やっぱり集団訓練って言います
かね。そうですね、
組織訓練みたいなの
は集団で活動しますし、あと上下関係も先輩後輩、あのグループで活動しますので、
結局一通りずっとシニアまでやって、
やりました。はい、そうです。
すごいですね、それね。いや、あの人生のある時期にそういうふうな集団生活っていいますかね、やるっていうのは非常にいいことだな、まあ、今の子供さんたちにちょっとそういうのは欠けてるのかなって思いますけどね。
そうかもしれないですね。あの本当にいい経験をさせてもらいました。
で、あのその他にスポーツとか、まあ、運動というか体育、
あ、はい、あの中学では1年の時水泳部入って、中学3年でバレー部入って、高校1年でバスケット、いろいろやったんですが、いずれも身にならなくてですね、お恥ずかしいんですが、っていうのも子供の頃太ってたんですね。
あ
の肥満児っていうのかな、あんまりもともとそう運動が得意じゃなくてです、そんなあれで、いずれもあの物にならなかった
経験があります。まあ、それはあの一つのものにね、ずっと徹して、その例えば柔道やるとか剣道やるとかね、水泳、まあ、そういった生き方もいいかもしれませんけど、まあ、あのトータルとしての社会性を身につけるためには、やっぱりいろんなスポーツをやると、スポーツそれぞれみんな違いますからね。
そうですね。
それが将来大きな経験というかね、プラスになって自分に返ってくるってことあるんじゃないですかね。
若い頃もっと柔道を一生懸命やっておけばよかったなと思いました。警察官になってから、あの柔道か剣道どっちかやらなきゃいけないんですよね。
そうですね。
で、私は柔道を選択して、あのやっぱ初段をやっと取りましたが、もっと子供の頃からやってれば 2段とか3段とかにね、
まあ、結構高い人がいるんですよね、
段を持ってる、うん、結構おりますね。
あ、南署にあるかどうか分かりませんけど、上に道場
あります、ありますよ、ね、はい、もう今月に、はい、
やってます。
私も道着に来て月に1回やります、ね、今でもやります。
で、若い人も強いんじゃないですか。すごい、
いや、まあ、若い人と一緒になってはできないんですがそれでも打ち込みぐらいはですね、でまだ若い人と一緒にやっております、うん、っていうのは犯人逮捕だとか、うん、それから保護、まあ、酔っ払いだとか保護するためにやっぱどうしても力を、使う仕事ですので、やっぱ年を取ってもずっとその体を鍛えることは続けていかないと仕事に支障がありますので。
で、大学は東京行かれて、はい、その、まあ、真面目、多分拝見しててね、もうやっぱり非常に真面目って言いますかねその大人に向かって真面目って言い方はおかしいんですけれども折り目正しくきちんとしてるっていう感じを受けるんですけど、だから読書とかそういうふうなものは、
私は高校までは本は一切全然読んだことなかったんですね。それがやっぱ大学行って一人でやることないっていうのかな、自分の時間が非常にあったもんですから、石川達道を読み出したんです。そしたら面白くてですね、気がつくと明るくなってるような何回かありました。
十何歳の抵抗とか、なんか、
青春の砂鉄だとかですね、
青春砂鉄、銀冠賞、今若い人にしか、
いや、社会派っていうのがあんまり、
モテませんね、他には。
まあ、それからその後は、まあ、司馬太郎だとか吉川英治だとか歴史もんですかね。だから NHK の大河ドラマありますよね、あれなんかほとんど読んだやつがそのドラマになってる。
いいですね、まあ、男の生き様って言いますかね、
そうですね、戦国とやっぱり今龍馬やってますが、明治江戸の終わりから明治初めぐらい、それと戦国時代ですか。
時代小説って私は人生はどう生きたらいいかっていうことを、まあ、それとなく教えてくれるね、非常に有用な手段ではないかなって思いますね。
うん、そうですね、
司馬太郎の書く龍馬もそうですけれども、菜の花の木とかね、高田屋貨幣とかね、まあ、いろんな人が主人公で出てきますけど。そうですか、いいですね。三国志なんかもいいですね。
三国志も読みました。
感激して読みましたね、
あと徳川家康だなんて長編の三十何巻あるのかな、ああいうのも読んだりですね。
まあ、県警入られて警察学校へ入られて、
はい、
で、まあ、訓練を受けて、
はい、
初任地っていうのはどこだったんですか。
一番最初は清水です。清水警察署です。
あ
ゆい町という交番
で、
はい、
今は天皇かな、清水は。
いや、そうです ね、はい、
巴川のところ、
当時もあそこで、今のところですね。
あ、あそこのところ天皇城、天皇城って言うんですけどね、
その前はもうちょっと駅に近い方、
そうですね、
なりましたが、
で、その署の中ですか、それとも交番勤務とか。
交番です。愛用町の交番勤務です。
愛用町の交番におられたんですか。
はい、そうです。
いわゆる若いお巡りさん
で、ね、そうですね、はい、もう警察官になると必ず一番最初は交番からスタートですので。
交番システムっていうのは今世界でアメリカを中心として非常に高く評価されてるんですね、ニューヨークへ行ってもね、交番があるんだよ。昔はなかったんですよ。でも最近はね、いろんなところに交番がある、まあ、交番っていう名前かどうかちょっと分かんないけど、警察の方がね、こう、ところがね、拠点があるわけ。
アメリカなんかパトカーが多いんじゃないかと思うんですね。ですから警察署があって、パトカーでこう巡回をしてる、日本は、まあ、パトカーもありますが、小さい単位で交番、それから田舎行けば駐在所です。これがたくさんありますのでね。
まあ、システムとしてはね、治安とかね、保安とかいうふうな意味でいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、地域の方も気軽に寄ってくれますのでね、交番駐在所ですと。
爽やか談話室は静岡南警察署長の平田康久さんをお招きしております。
よく平田さん、警察の方にね、お聞きすると、はい、まあ、交通バタって言いますかね、交通の部分をずっと歩いてきた刑事バタ、
はい、
で、ま、あの平田さんの場合はどういう、
私はあの警備の仕事がほとんどでした、はい、ですから天皇陛下皇太子の警護とか、うん、要人の警護だとか、それから外事課といいましたの中国人の集団密入国、うん、あんなのがあった時は下田へ泊まり込みでですね、うん、捜査に行ったりとか、そんなような仕事をしておりました。
あの皇太子ご夫妻がね、松坂さんと一緒に浜名湖へ、
はいはいはい、
私もあの時は県から派遣されてね、
ああそうなんですか、
することないんですけどね、やっぱり
いえいえ、そんな
遠くから見て、警察の方々はもう神経使うだろうなっていうふうにいつもね、思っておりましたけど、
秒単位で動いていきますしね、
いっぺんぐらい美智子さんそのそばで見たいと思ったけど誰だったっけ
私は去年あの皇太子、皇太子殿下に、うん、あのお会釈と言いまして、あの、お疲れ様でした、あの頭だけこう下げてる、
どこでですか、
あの静岡駅でですね、
あ
っていうのはあの去年監察課長をやってたんですが、国分祭で経営、うん、ありましてね、来られましたよね、その時の経営、
国分祭
で、ね、あの従事しまして、うん、それでその経営の責任者やらされたもんですから、まあ、責任者っても全体じゃなくて、車列の関係の責任者やらされた
もんです。お列ですね。
ええ、そうです、そうです
。お列っていう、
うーん、
自動車お列です、ええ、
もう事前にね調査したりしないと、まあ変な人もねいるから万一のこと
はでき
ませんからね。でその後まあなんか、うん、細かく戸籍調べみたいなことで恐縮ですけど、どんな所っていうか場所は歩かれたんですか。
清水が降り出して御殿場、下田、
あ下田に、
下田も3年行きました。それから署だと富士警察署ですね。あとそれ以外ですと本部がほとんど、本部が長かったですね。
うーん、まあそうですか。まあ、その間にまあ警備方もいろんな事件や、ね、もあると思うけど、まあ、それを細かく記するわけにはいかないので
全部で所属ですと15、今15箇所目です、
すごいね、
引っ越しも7回ぐらいしてますかね、ですから今女房子供全部連れて動きますので、あの私の息子は小学校6年間で4つ小学校変わってます。
大変ですね、まあ、それだけ友達が多くできるっちゃそれもあったけど、やっぱりね寂しいですよね、で慣れた頃もまた
そうです、そうです、でやっぱ転校するとこうみんなの前で挨拶をさせられるのが、あれが一番嫌みたいでですね、それで子供を見てるとこう引っ越した後すぐ近くの子と遊んだりしてんですね、そういうの見てると、ああ子供はいいな、気が楽ですぐ友達作ってって思ったんですね。そしたらあの年取って後で聞いたら、いやいや、あの大変嫌だった、大変な思いしたよっつって、後で聞かされ
て、寂しいんですよね、だから、まあ、孤独感、まあ、子供さんには可愛いけど、まあ、職員からねお父さん
の、まあ仕方ない話ですから
ね、ということでありますかね、であのそうした中で、あのまあだんだん偉くなっていく、管理職みたいなのがどちら
か、所属長になったのはですね、一番最初は、機動隊長ですね。
いきなりまあそこ、
今はマリコの方に変わってます、
うん、あそうですか、
昔は中田にあったんですが、
ね、よく餅継ぎ大会なんか、
ね、やったりしました。
で知事がここでくっついていって元気いいね。あ、そうですか。あの餅つき大会って今でもあるんですか。
今、ただあの昔はその町の中で大きな声を出したりして、まあ、皆さんに迷惑かけてるとか、あと関係するところからこう来てもらってだいぶ盛大にやったんですが、今はもうマリコの方へ行ってしまいましたので、体内だけでそれでも伝統行事ですので、まだ続けております。
あ、そうね、あれ近所の人も喜ぶんじゃないですかね、もう原曲やって見たことないでしょ。
ないですね、
なかなか、はい、そいいもんですよ、
うん、
で機動隊長なんかやられて、その後、まあ、いくつか本部へ戻って
こう、そうですね、
本部はやっぱり警備部になるんですか。
警備部もやりましたが、会計にいたりとか観察とか、割とその警視になってからはですね、その総務警務っていうのかな、そういう畑の方が多くやってます。
どっちかというと管理的な部門。
そうですね、管理部門とか、ね、はい、
会計なんかもね、もう慣れないとこれなかなか ね、 ね、まあ、ご自身が別にね、ケタンキ弾くわけじゃないんですけど、で
もね、面食らいましたね、さっぱり用語から、全く別世界の話ですもん ね、 ね、
ただまあ私もそういう方々何人か見てますけど、そういう環境に、まあ、すぐ馴染んでね、覚えちゃう方と、あくまでもそういうのを拒否してるっていうかね、拒否してってわけじゃないけど、体を受け付けないっていうか、頭がね、そういう方と両方あるみたいな気がしましたけどね、
私は割と馴染むのが早い方でですね、
拝見しててもまあそういう感じしますけどね、
いえいえそんなことはないんですが、
それでまあ、いろんな思い出っていうのはあるんでしょうけども、差し支えない範囲で何か記憶に残ってるようなものはありますか。
は
い、
そうですね、やはり警備の仕事をしてきましたので、一番大変な思いしたのは平成6年に天皇皇后両陛下がですね、静岡県地方事情ご視察といいまして、3日間静岡へお見えになってですね、県下途中で全部回られたんですがね、その時に事前 の、 対策室入りました。徹夜してまた次の日、2時3時そんな生活がずっと続きました。まあ一番 大変だったのはその時かなと思います。あとは先ほども言いましたように、3回下田の色崎に中国人が密入国してきました。その時なんかももう下田署へずっと泊まり込みでですね、1ヶ月2ヶ月
指揮を取って、
まあその時はまだ補佐ですので指揮を取るっていうよりは中心になってですね、捜査をした覚えがあります。
しかしそういうことがあると本当に神経使うでしょうね。
そうですね、
まあ痩せる思いっていうかね、まあ、多分そういう感じがするんじゃないかっていうふうに思いますけどもね、
FM ハイ爽やか談話室、静岡南警察署長の平田康久さんにお話を伺っています。
平田さん、まあ、それで、まあ、今年の3月、
はい、
静岡南警察署署長さんになったということですけれども、はい、まあ県とのね、
はい、
南ということで、また今までと違ったそのなんて言いますかね、雰囲気っていうか場所でもありますよね。
そうですね、はい、
どんなその静岡で首相さんになるっていうような感じっていうのはあるんですかね。
やはり
も同じだって言わない
やはり、まあ、静岡に限らずやっぱ一つの署ですから、静岡南署だとその駿河区全部を担当してますので、その中であった事件事故はやはり、私の責任って言いますか、処理するのは私にトップでやらなければいけませんから、その責任の重さみたいなのを一番感じますね。それと本部にいるときはその地域の方と接する機会ほとんどないんですが、今は交通安全だとか防犯活動だとか、やはりその地域の皆さんと直接接していろいろ話をしたり活動する機会が結構多いもんですから、そういう意味ではそのやりがいがある地域のためにまあ仕事してるんだなっていう感じはひしひしとか感じられますね。
南署の管内っていうのは、はい、面積的にはそれほど大きくないけど、
ね、
人口は結構中密なんですね。
人口は21万ぐらいですかね、
まあ最近ね、
はい、
いろんな、まあ、事件事故があるんですけれども、はい、まあ、昔からあったのかもしれませんけれども、マスコミの取り上げ方の問題だっていう人もいるんですけれども、やっぱりちょっと考えられないような実験事故もね、
そうですね、
まあ、静岡でも起こったりなんかして、静岡でもそんなことあるのかななんて思うんですけどね、まあ、どんな印象を持ちます。
そうですね、私まだ2ヶ月着任して2ヶ月半ぐらいなんですが、まあ、日々、もう当直結果聞きます。もう毎日何らかの犯罪が発生してます。去年1年間で約2500件ぐらい、1日に換算すると何らかの犯罪が7件ぐらいですかね、発生しております。
何起こってるんですか。それ刑法犯が、
刑法犯 ということですね。ですからそれ以外に特別法犯、まあ、区分けがありますが、覚醒剤だとかそういったものも含めればもっと多くの犯罪が発生しております。
あの、まあ、傾向としてね、
はい、
まあ、あの平田所長さんが警察官になった頃と今と、そのいわば犯罪のあり方って言いますかね、その内容が違ってとかそういうことはあるんですか、似たようなものですか。
いや、そんなにはない。ただあの触れ込み詐欺みたいのは当時はありませんでしたので、いや、それからあと最近ではインターネットを使った犯罪、まあ、そういったの時代の、それから携帯電話、まあ、そういったものを使った犯罪が当時はなかったですね。
なるほどね、はい、まあ、昔は、まあ、窃盗っていう
か、ね、そうですね、普通の泥棒
が、あるいは交通事故だとかね、そういうふうなのが中心だったんでしょうけれども、まあ、IT 時
代になって、そうですね、そういう
今お話のあったように、振り込め詐欺っていうのもね、あれだけ毎年ね、もう
なくならないんですね。
ね、あのいろんな場面を通じてその周知徹底を図りながら、まだね、その引っかかってしまうっていう、まあ引っかかる方が悪いとは思いませんけどね、そういう犯罪が起こるっていうのは。なんともその、ね、不思議な感じがするんですよ。どうなんでしょうね。
被害に遭ってから聞くと、いや、あの手口も知ってましたと、皆さんおっしゃるんですね。ただし、あの白身の演技っていうのかな、警察官が出てきたり、弁護士が出てきたりと、あの被害者の女性が泣いて出てきたりとかって言われると、やっぱ、あ、本当にあったのかなってって思ってしまうようなんですね、
やっぱり相手をマインドコントロールしちゃうっていうことでしょうか。
それだけこう手が込んでるっていうんですかね、それから息子さんの声なんだもんですから、普通なら違うだろうとかって思うんですが、やっぱ風邪をひいただとか、あのこういろいろこう理由をつけて電話に出るもんですから、ついつい信用してしまうようです。
ちょっと私経験がないからわからないんですけどもね、いつもあれだけこうね、
そうですね、候補してるんです
よね、なんで引っかかっちゃうのかなって思うんだけど、それだけやっぱり今白紙の演技って
手口がましたけどね、巧妙ですし、それからやっぱあの自分の子供さんがそれだけ可愛いじゃないかと思うんですね、
そうですね、まあそれは、自分の孫とかね、子供を考えたらそういうことあるんですけど、まあ一つはやっぱりIT 社会って言いますかね、まあ、携帯とかネット、インターネットとかですね、そういうふうなものを含めてその、まあ、犯罪、知能的な犯罪の部分っていうのが増えてきたっていうのがあるんでしょうか。
そうですね、
こういう傾向っていうのは考えてみるともっと出てくるかもしれません
ね。そうですね、これからもっともっと今考えられないような犯罪が、新たな手口っていうか犯罪が、まあ、今後も起きてくるんじゃないかと思います。
なんか車のね、あのなんだっけ、あの
カーナビですか。
カーナビ、
はいはい、
な1分なんかで持てちゃうって言うんでしょ、そんなことってあるのかしらって思いますね。
もう集中して1箇所であの10台近く立て続けにやって、またやり方も荒っぽくて、みんなこうあのガラス割ってですね、で簡単に取り外しができるようなんですね、まあ、あの今後はなかなか取れないようなあの方法を変えていくようですが、
まあ、あの盗難防止のアラームとか、
そうい
うのも、まあ、もっと強化するというふ
う
なこともあるんでしょうけれども、まあ、そういうものへの対応っていうのはなかなか、なんでいたちごっこみたいなことがあるんでしょうかね。
あのこちらが防止するためにいろいろな方策を考えるんですが、またさらにその上をあの敵側も考えて、その上をこう新たな手段方法を考えてやってくるんですね。いたちごっこみたいなもんです。
日本って不思議なもので、私はそういう事故とか犯罪に合わないっていう意識があるんですよね。だけど実際には合ってるんですよね。
合ってるんですね、本当に。
あの、ま、私もあんまり合って経験ないもんですからね、あれですけど、まあ、そういう時になって本当に冷静にね、ちょっと待ってよ、これおかしいんじゃないかって言えるかどうかね。
まあ、とにかくあのあれを、まあ、振り込み詐欺もそうですが、あのおかしいなって思った時は気軽にあの交番でもいいですし、警察署でもいいですし、ね、相談していただければすぐに対応を取りますので、またリスナーの聞いてる方は遠慮しないであの通報いただければと思います。
あの静岡のこれは、まあ、あの中央署のこちらあの 青い区の方だと思いますけどね、はい、駅の前に交番ができましてね、
はい、
でどこに交番があるのかなと思って見たら隣にあってね、でもそこで、あ、今度交番ここですかって言ったら、あ、そうです、ぜひご利用くださいって言われて面白いなと思ってね、なかなか若い、ね、あの警察官の方がね思わず吹き出しちゃったんですけど、ね、
なかなかご利用くださいしてもね、あの いいことで行くところではないんですからね、まあ、それでも道を聞いてくれてもいいでしょうし、
そうですね、何でも
気軽に、何でも気軽に、そうですね、
あの昔はあの警察の方っていうのは怖いっていう意識あった、今はね、
いや、そんなこと全然ないんですよね、ないですから、
は
い、
非常に親切っていうかね、であの、ま、南署と署長さんとしてまだあと1年か半年ぐらいかどうか分かりませんけど、はい、こういう警察にしてきて当たり前ですね、それはそういう犯罪の少ないようなね、う、安心安全で住めるような、どうですか、そういう意味では署員の人たちに対して。
そうですね、やはり警察ですので、一つは犯罪の予防、それから二つ目は交通事故防止、この2本柱でですねやっていきたいと思います。ただ警察だけではその限りが あります。署員も警察官230人ぐらいしかいませんのでね、ですからボランティアだとか地域の方だとかいろいろ協力を願ってですね、それで、犯罪のない事故のない町になればと考えております。
そうですね、ただまあ大変激色でありますしね、まあ、簡単にどっか旅行に行くとかね、そういうこともできませんし、
う
ん、
そうですね、
なんかどっか行ってスポーツを楽しんで山登り行くとかとかそういうこともできないですし、ね、
もうここにいる間は諦めておりますので、
そうですね、
は
い、だからまあそういう意味で体調管理とか自分のストレスとかそういうもので、なんか特別にお会いになってることありますか。
やっぱ歩くことを心がけております。万歩計常に持ってですね、1日1万5千歩歩くようにしているんですが、今までは県庁の時は往復歩いて通ってたもんですから、まあ大体達成できたんですが、今はちょっと車で通うことが多いもんですから、ちょっと 1万5千歩まで行ってません。
最後に私ども FM 杯はですね、はい、地域情報を収集して発信する、はい、その中にやっぱりその防犯とかね、交通事故とかそういうものはかなりメインにしてるわけ、はい、できるだけ多くのね、警察の方々にも来ていただいたり、いろんなお話を伺ってるんですけど、なんか特別に注文っていうかあれありますでしょうかね。
いや、もう今もですね、交通の関係と西安の関係は月に1回必ずその時間を取ってやっていただいてますので、ぜひ今後とも引き続きやっていただければ、まあ、お願いですが、それ以外は特別ございません。
まあ、私どもできるだけそういう方面には努めていきたいというふうに思っておりますので、はい、これからもよろしく
お願いします。こちらの方こそまたよろしくお願いいたします。
今日は忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡南警察署長の平田康久さんを迎えしてお話を伺いました。平田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。